ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。メイド編。その後。
なあ、本当にいいのか？結婚式とかあげなくても。
さっさと入籍を済ませたくせに、やたら気にして問いかけてくるのは、私の旦那様。でもね、場所が悪いと思うの。子作り宣言の後、まだそれらしい兆候が出てなくて、くたくたになるまでされた後なんだもの。思考能力が平常じゃないんだから、あまり難しい話はしないでほしいんだけどね。
別に、私はこだわらないけど、マサヤさんはあげたいの？
私はバツイチで、最初の結婚で盛大な式をあげている。その時は、つわりで気分が悪くて体調最悪だし、こっちの親族なんかいないのに、ダミーの親族を仕立て上げて、無理やりあげた式は感動的でも何でもなくて、あまりいい記憶は残っていなかった。お母様が選んだオーソドックスな型通りの打ち掛けにフリルたっぷりのウェディングドレス。それでも憧れの花嫁衣装が着れたのは嬉しかったけれども、実感も何もなかった。
いや、俺は別にあげなくてもいいけどな。こうやって。お前といられるんだから、それで十分さ。
そう言いながら、引き寄せた私のこめかみにキスをよこしてくる。もう、今日は終わりだよね。明日はまだ平日だから、朝が早い。
けどさ、親父が聞いてくるからさ、どうかなと思って。
お父様が？どうしてかしら。その理由は、翌朝すぐに分かった。
真由子さんの花嫁姿が見たいんだよ。うちは息子ばかりだったからね。だからどこか教会で式だけでもあげないのかい？ごくごく親しい身内だけ呼んで。ああそうだ、写真も撮るといい。記念になるし、子供が大きくなった時に見せてあげられるだろう。どうだろう、真由子さん、考えてみてはくれませんか？
朝食の席でお父様は私にそう訴えてこられた。少しだけ寂しそうな顔して微笑まれたりしたら嫌だって言えないじゃないですか。そのお顔に弱いんですよ、私。
舞子さん。
真摯な眼差しで訴えられると体から力も抜けていく。
お父様。わかりました。ぜひやらせてください。
私の予想外の返事に、隣でガチャリと食器の鳴る大きな音がした。そっと見ると、マサヤさんが不機嫌そうな顔をしてこっちを見ている。
お前、俺が言ってもあげないって言ってたくせに、親父が言ったらやるのかよ。
え、だって、やばい、マサヤさんの機嫌、損ねちゃったかもしれない。こういう時は、後が怖いのよね。マサヤさんも昨日言ってくれたでしょ？入籍は二人の問題だけど、お式は祝ってくださる方がいてこそだから。お父様が ここまでおっしゃってくださるなら、やっぱりあげた方がいいのかなと。少々言い訳がましいけれども、前と違って二人の気持ちも揃ってるし、お父様が祝ってくださるなら、それだけでもいいと思えた。
わかった。じゃあ結婚式に関しては俺が手配するから。覚悟しとけよ、奥さん。
え？何を覚悟するの？式でしょ？あげるだけでしょ？なんで？
じゃあ、親父、そろそろ行こうか。
目を丸くしてる私をその場に置いて、雅也さんとお父様、二人で仲良く車での出勤の時間になっていた。私は立ち上がる二人の背中を追いかけて、急いで玄関先までお見送りに向かった。入籍した後、すぐにマンションを引き払って、奴はこの家に帰ってきた。お父様も、しばらくの間の自宅養生を終えると、会社に復帰されたのだ。そうしてまた、二人仲良く帰宅して、家族三人で食卓に着く日々が始まっていた。しばらくは、雅也さんもお父様に付き合って、残業もないらしい。これは、社長の配慮らしいと後で聞いた。新しい生活は始まり、そして慣れていく。一緒に暮らし、一緒に食事をとり、互いの呼吸を感じ取り、家族として絆が生まれていく。この家はもう私の家になっていたし、私がこの家を生かしていた。守ってくれるのは旦那様である雅也さん。お父様に見守られる毎日が当たり前になっていくのだった。予告通り、雅也さんが手配した教会は、有名ホテル付属の教会。披露宴はなし、参列者もごくごく親しい身内だけで、藤沢社長夫妻や住処さんも遠慮すると言われていたが、構わないからと出席していただいた。あれから、文香さんも社長とよりを戻したというか、うまくいってるようで、はためから見ても熱い雰囲気だったし、住処さんも随分と雰囲気が変わって、ゆうやさんに寄り添って頼り切ってるのが見て取れた。実は、ドレスを選ぶときも、住処さんがお店を紹介してくれたのだ。母親と一緒に衣装選びってわけにもいかないので、雅也さんと行くつもりだったのだけど、ゆうやさんと住処さんが一緒に来てくれて、ドレスは二人からプレゼントしていただいた。お詫びの気持ちも込めてだと言われたが、それは正解だった。センスのかけらもない私がドレスを選ぶより、住処さんが選んでくれた衣装は、思ったよりも私に似合っていて、とても素敵なものだった。前と比べるとフリルとか全くなくて、シンプルでクラシカルなラインの衣装。腕や腰のあたりに紐がクロスして締まった印象のドレスで、胸元は透かしと切り込みレースでデザインされている凝ったものだった。教会ということで、裾のドレープの長いドレスに合わせたベールもすごく長いもので、私みたいな貧弱な体型でも気品があるように見えて、やっぱり嬉しかった。式は滞りなく行われ、外に出るとガーデンパーティーっぽく飾り付けと軽食が用意されていた。そこには学園で同級生だった友人たちが来てくれていて驚いた。披露宴はないって聞いていたのに。その中に一番仲の良かった宮子も来てくれていて、久しぶりの再会を喜んでくれた。
おめでとう、まゆこ。もう驚愕したよ。卒業後全然連絡してくれなくて、私その程度の友達なのかなって腹立ててたんだからね。バカ。
出てきた途端、そう言って泣き疲れてしまった。
ごめん、みやこ。